説教私を探し求める神、増田琴牧師です。
こうして青年の皆さんが素晴らしい賛美とそして言葉を持って礼拝を作り上げてくださる仲間であるということを分かち合うことができて本当に感謝をしています。そしてその御言葉を持って私たちがまたこの世に送り出されていく、そういう恵みの時をご一緒に味わうことができて感謝です。今朝の礼拝で私たちが聞く聖書の言葉は放蕩息子の例えで知られている聖書の箇所です。弟息子は父に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言います。それをお金に変えて旅に出るのです。財産があったんですね。どこかの家のように天にのみ財産を蓄えているわけではなくて、生前に分け与えられるだけの財産があった。そして財産やお金というふうにして聖書の例えを話すのはルカによる福音書の特徴なんです。今この時代と同じようにルカによる福音書が書かれた時代も貧富の差が広がっていました。貧しい人たちがたくさんいる、そしてまた富んでいる人たちがいる中で、人々はお金の話なら自分の身近なこととして聞くことができた。だからルカによる福音書には金持ちの話や貧しい人の話がたくさん出てくるんです。ここでもそうです。お金に変えて弟は旅立っていったんです。持っていたものを人々の間で使っている間には彼の周りに人は集まってきました。けれどもそれを使い果たしてしまったとき、彼の周りには誰がいただろうか。もう誰もいなかった。お金も能力もすべてのものも自分にあったときには人は周りにいたんです。これは聖書の物語だけのことでしょうか。私たちも実は自分が持っているもの、能力や命や人との関わり、すべてのものは自分が得てきたものだと思っています。そしてそれを持って旅をしている。でも実はそれは神が私たちに与えたもの、分け与えてくださったものなんですね。それを忘れて私たちは一生懸命それを使って自分の人生を何とかしようとしている。その間に傷ついたり、あるいは自分を見失ったりすることがあるかもしれません。この物語から絵を描いた人がいます。レンブラントという画家です。レンブラントは放蕩息子の帰郷という絵を描きました。そしてヘンリー・ナウエンというカソリックの司祭だった方がこの絵の前に立ったときに、その父のもとにすがりつくようにして帰ってきたその弟の姿は自分だと思った。彼はたくさんの能力を持っていて、人々の前で講演をし、ハーバード大学やイェール大学でも教えてきた、そういう神父です。人に必要とされて、そして多くの人々からの称賛も受けてきた。でもそうしたすべてのことを成し終えて一つの旅を終えたように思ったときに、彼の前にあったそのレンブラントの放蕩息子の帰郷という絵を前にしたときに、私ももう何もなくていいから、肩に手を置いて、よくやったね、おかえり息子よと行って迎えてくれる場所が欲しいと思った。そのようにして自分も迎えてくれる場所を求めて彼が行ったのは、知的障害の人たちの共同生活をするデイブレイクという共同体でした。そのきっかけとなったのがこの放蕩息子の帰郷という一枚の絵だった。私自身が本来の姿を取り戻す、そういう場所が欲しい、関わりが欲しい、今まで全て果たしてきたこと、そしてそれをなお加えて私を温かく迎えてくれる場所が欲しい、故郷が欲しい、そう考えて 彼は戻っていた場所があったんですね。使い果たして帰ってきた息子、家に戻ってきました。父は迎えます。まだ向こうの方にいたその息子を見つけて彼は走り寄っていったと書いてあるんです。もし何日も何日も、いえ何十日も何百日もこの父がもう息子のことなど忘れていたなら、たまたま向こうの方に豆粒ほどの姿で帰ってきたその息子の姿を見つけることはできなかったかもしれない。そうではなくて、父は今日は帰ってくるかもしれない、今は帰ってくるかもしれない、明日は帰ってくるかもしれない、待ち続けたんですね。待つということは痛いことです。待つ時間というのは痛い。なぜかならば無力を感じるからです。自分には何もできない。自由は与えた、あなたは自由に自分の人生を歩んでいい、そうやって主体的に自分の人生を歩くというその自由を与えた。でもそのことのために祈ることはできても、自分はそれを左右したり何かでそれを取り繕ったりすることはできない。その人生はその人その本人が歩んでいくしかない。待つという時間は痛い時間、本来のその人の在り方を探して見つけて戻ってくるまで痛みの中で父は待ち続けました。だからこそ向こうにあって本当に豆粒ほどの小さな小さなその弟の姿が見つけたときに、彼は、あ、帰ってきたんだ、ここに。私が待ち続けたその日々に彼は気づいたんだ、思ったんだと思うんです。神は待ち続けておられる方なんですね。私たちがそれぞれの人生において自分の持っているものをさまざまに用いて人々との関わりや自分の仕事やすべてのことを果たしている。そこには神はない。私がやってるんだ。でもその中にいて常に私たちに命と希望を与える方は私たちを待って探しておられる方なんです。この物語にはもう一人主人公がいます。兄です。私はこの物語の後半部分が嫌いでした。弟が帰ってきた時に一緒に喜べない。弟が帰ってきて父はそれを本当に心から喜んで迎え入れ、そしてパーティーの準備をし始めた途端に彼は文句を言う。その中に、その祝いの中に、集いの中に加わろうとしなかった。そして父がその兄に尋ねるんですね。どうして一緒に喜ばないんだ。しぶしぶ彼は言います。お父さん、私は今までこんなに一生懸命努力して働き、あなたのためにも仕えてきました。でもだからといってあなたは私の友達が来るからと子羊の一頭でもさばいてくれたことがありましたか。そんなことは一度もなかった。この物語の兄は心が狭いと思いですか。小さなやつだと思われますか。いいえ、先ほどのナウエンはそれこそ私自身の姿だと思った。正しいものの怒りです。心の中に秘めた、溜めてきた怒りを持っている。先日たまたまつけておりましたテレビで重版出題というドラマがやっていました。重版というのは重ねる版ですね、出版のことです。で、出題というのはできる、できと書いて出題というのもそうなんですけれども、新人の漫画雑誌の編集者の成長物語のドラマなんです。で、その中に、20歳の時に新人漫画家賞を受賞した男性、沼田というんですけど、彼がある漫画家さんのアシスタントとして今でもずっとアシスタントを続けているんですね。どんどんどんどん新しい新人のアシスタントが入ってくるんですけれども、その新しく入ってきた人たちは自分でもう 漫画家としてのスタートをしていくんです。でもこの20年間彼はずっとその自分のネームといって漫画の元になるそのノートを出し続けるんですけど、自分の漫画は一回も日の目を見たことがない。ある日また新人の漫画家志望のアシスタントが新しく入ってきました。その人は自分の生育歴の問題もあって周りの人とのコミュニケーション全く取ろうとしない、むしろ周りの人が嫌がるようなことばかり言うんです。そして漫画以外に逃げるような道があるものなんてどうせ他の道を行くんだろう、そんなやつ大成しないよなんていうことまで言ってしまったりするんです。でも沼田はある日その新しく入ってきた人のネーム、漫画の元になるノートを見るんですね。そうした時にひどいショックを受ける。あ、自分が書けなかったもの、自分が表現しようとしても届かなかったもの、その世界がここにあるということに気づいたからです。その時彼はどうしたかというと、そこにあったインク壺、そのインク壺を全く無意識にそのノートに投げつけてしまう。テレビでやってたそのシーンは彼が本当に無意識だということを示すために、そのインクがこぼれて投げつけられるシーンがこうなんて言うんでしょう、 CG でゆっくりなんですね。なんかボーンって投げたっていうんじゃなくて、こう心の中の模様のようにそのインク壺が投げられていくんです。彼は20年自分だってデビューしたい、自分だってできる、自分だって人に認められたい。人というのは本当に小さい子供からどれだけ高齢になっても承認されたいっていう気持ちを持ってる。人に認められたい、人に必要とされたい、そういう気持ちってのを持ってる。それなのにそれが叶えられないできた、その暗い自分の顔では微笑みを浮かべながら、でも実は心の中にはそのインク瓶の中に黒いインクを溜め込んできたんですね。怒りです。自分は十分に認められてない。自分の努力も自分がやりたいと思っていることも、それなのに後から出てきてこんなに人のことも何にも考えないようなやつが才能を持ってボーンと出ようとしている。許せない。私はそれ見ていてよく分かりました。そういう思い、そういう気持ち、そういう怒りっていうのを人間は自分の心の中に持っています。努力してきた人の怒りなんです。私はやってきた、私は頑張ってきた、この兄の言ってること、そうですね。私はそれなのに。でも父はその彼にも言うんです。あなたは確かに今までやってきた、そのあなたのそばにいつもいたのは私ではなかったか。あなたは気づかなかったかもしれないけれど、あなたが努力してきて、そしてやってきた、それに支えてきたのは私ではなかったか。イエス・キリストが、私はこの例えを話されたということを本当に深く心に留めています。イエス・キリストが私たちに出会われるのは病気であったり愛するものを失ったり本当に痛みの中にあるときに出会われるんですね。弟息子もそうです、兄もそうです。弟の方はどうでしょうか。かっこよく全財産を持って出かけていって、そこで称賛されて故郷に錦の旗をというところでイエスと出会ったんじゃない。使い果たしてボロボロになって、もう自分も見失って、そういう姿にイエスは近寄って迎え入れてください。兄もそうですね。私、兄の立場になると一番人に出会いたくない時だと思うんです。妬み、嫉妬を抱えて、その思いをどうしようもない、人の前には見せたくない、そういう自分の一番弱い傷ついた姿の中に、あなたもそうでしょう、この弟もこの兄の姿もあなたの中にあるでしょう。そのあなたを 探し求め、共にいて、そして一緒に歩く、その方が神ご自身なんだと、この物語は私たちに伝えているのではないでしょうか。自分探しの旅という言葉が随分前から言われるようになりました。この兄も弟もでも自分を探した旅で終わっているのではないんですね。そうではなくて、私を探し求めておられた神に出会う旅なんです。それは自分を探している旅ではない、私を探しておられる方に出会う、その旅がここでは描かれている。痛みの中で私たちはその神と出会うのではないでしょうか。6月は青年月間ですが、キリスト教主義学校もキリスト教教育週間のようなところを企画していらっしゃるところが多いのかもしれません。6月はさまざまなキリスト教主義学校でご奉仕をさせていただく機会がありました。それぞれの学校に伺わせていただいて、先生たちが本当に子どもたち一人一人の魂に寄り添い祈っておられる姿に触れました。その中でも特に宗教主任であったり宗教部の担当しておられる先生たちは教会につながってほしい願いを持っておられるということを強く感じました。どうしてだろう。教会につながってほしい、それは教会という場がいつでもおかえり言ってくれる場所だからです。私たちが人生でどんなに自分自身を試し、チャレンジし、さまざまなところに出かけていき、そして自分なりにやれることをすべて果たして帰ってきたとき、あるいはとどまって自分なりのことをやっているのになかなかそれが認められない、内なる秘めた怒りをためているとき、どんな姿をしていてもあなたのことをおかえり迎えてくれる場所、それが教会だからです。今日は青年の皆さんが本当に素晴らしい、歌を歌ってくださった、そして証しをしてくださいました。私の心にも本当に深く残りました。感謝です。皆さんの人生の一日一日に主が共にいてくださる、そのことを祈り願い、またそうであることに気づき歩んでいっていただきたいと思います。同時に私たちはその教会に一緒に連なり、おかえりと言い合う仲間であることを心から感謝したいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが私たちを招き、すべてのものを備え与え導いてくださることを感謝いたします。私たちは与えられた人生の中でそれぞれの旅路を歩んでいます。そしてあなたから与えられたものを用いて、多くの仕事と人々との出会い、また自分なりにチャレンジすることをやっています。その中で神が私たちと共におられることを忘れている時も数多くありますが、あなたは私たちが傷んでいる時、膝を折っている時、私たちの近くに寄ってくださる。あなたを探し求めていたのは私だと言ってくださる。感謝いたします。その御声に、その御言葉に抱き留められて、私たちの人生を勇気を持ってチャレンジし歩んでいくことができますように、豊かな聖霊の導きを与えてください。今日この礼拝を備え祈り導いてくださったすべての方々の上に、主の豊かな祝福を与えてください。全世界の中で混乱と、また先行きの不安が広がる多くの人々の思いの中に、あなたの平和が打ち立てられ、対立ではなく和解が、壁ではなく架け橋が築かれますように、私たち一人一人をそのための器として用いてください。感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。